音楽に込み、阿部直美の心の旅、名曲の舞台を訪ねて。皆様こんばんは、阿部直美です。
はい、
この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしております。またこの番組、毎週名曲と言われている一曲を取り上げて、その曲の舞台となっている土地へ阿部直美が行って、その曲にまつわる歴史やエピソード、また風景などをレポートして皆様にお伝えするという番組になっております。お相手は、
はい、広野翔蔵です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もうね、6月半ばになりました。先日6月9日、つい最近なんですけども、
はい、
日本ロックセキュリティ協同組合さん、
ロックセキュリティ、
そうです、ロックセキュリティ協同組合さんがね、1年に一度我が家の鍵を見直しましょうという、イベントをね、催しているんです。
はい、
まあ、警察の方たちもね、協力してもらって、
はい、
全国開催してるらしいんですけどね。そこに初めて、はい、私も参加させていただいたんです。まずはね、6月4日は火災でやりまして、
はい、
その後に、6月の9日、
はい、
京都へ行ってまいりました。
なんで京都までわざわざ行くんですか？
そう、う
ん、
京都で、はい、そのロッキーチームがね、
はい、
チームロッキーが出演になったんですよ。ですので、まあ、ボーカルの、まあ、長友常成さん、
はい、
インフィックスのね、うん、そしてあと協同組合さんの理事長さん、
はい、
鈴木さんと行ってまいりました。それでね、まあね、
うん、
その話も本当にあれなんですけど、まあ、京都の地下駅のね、地下でやったんですけど、はいはい、大変これはね、盛り上がりましたよ。
あ、そうですか。
なんかその前の日はね、大阪でいろいろ皆さんキャンペーンやっておられたんですけども、うんうん、まあ、私はその京都1日前に合流させていただいたんですけども。
あ、なるほど、
うんうん、まあ、東大阪のね、
うん、
宮古っていう、レコード店でも、
CD ショップでね、
はい、まあ、一応、まあ、キャンペーンがてら、まあ、町のそこの土地のね、うん、その防犯をやっぱりされてるらしいんですよ。はい、そういう会長さんもいてね。はい、
うん、
なので、まあ、うん、まあ我々もそういった協力をしましょうということで歌わせていただき、
ね、コラボしてね。
そうなんです。うん、
はいはい、
で、私も歌わせ、はい、踊らせていただきました。まあ、それでね、とてもそういうほら、まだなかなかこういうことってないじゃないですか。
ええ、
ね、防犯ソングとか。
うん、
なので、まあ、いいわねって、そういうこういうものいいわねっていう声もあったんですけど、私ね、ちょっとびっくりしたことがあって、
うん、
それとはちょっと外れるんですよ。その私が合流する前に、
うん、
なんかやはりその理事長さんはね、
うん、
皆さんに美味しいものを食べさせようというお気遣いで、
うん、
なんか祇園に行ってね、なんかお豆腐のなんか料亭みたいなところに連れて行ったらしいんです。
皆さんをね、
うん、まあ、私はもちろん知らないんですよ。うん、
あなたは言ってない、
ね、そうなんです、うん、そう。でもね、その次合流しまして、
うん、
そしたらそのちょうど理事長さんから、
うん、
昨日はねお豆腐屋さん行ったんですよと、
うん、
でもねってマネージャーさんはね、
うん、
湯葉を知らなかったんですみたいな、あ、食べたことなかった、初めて食べたのみたいです、
ね、うん、
で私ねびっくりしちゃって、
なんでびっくり、
いい年してんですよ。もう50半ば、
はいはい、
50半ばで湯葉を食べたことないんだと思って、
うん、いや別に湯葉を食べたことを食べてないこと、
いや、なんかでもなんか不思議なんですよね。
なんか問題があります？
問題はないけど、
ええ
って食べたことないのってちょっとね、私驚いた。そしたらね、まあ、長友常成さんのマネージャーさんもね、
うん、
いや食べたことないのってやっぱ驚いてたんです。
まあ、湯葉っていうのはそもそも何かあなた説明できるんですか？
またそれ
は。いやいや、ほらほら、できない。こんなもんですよ、実際は。ね。まあ、マネージャーさんがね、食べた。湯葉とは、じゃあ説明して。
突っ込んでくる、
はい。
いやいや、説明はちゃんとした専門的な説明できないですよ。
はい、
でも、お豆腐作るときに、上に上がってくる、その、なんとの、
うん、
まあ、にがりといろいろあるじゃないですか。
はい、
で、そこに上に膜が出るわけですよね。
はいはいはい、
それを湯葉というわけです。
はいはい、まあ、そうですね。
だから、ちゃんとした説明できてないけれども、はいはい、まあ、こんなような。
そう、湯葉を、うん、食べてないこと。いや、別に何の問題もない
と思う。まあ、確かにね、湯葉って、そう簡単に家庭料理で出るもんでもないですし、
はいはい、
どっか旅行行かない限りね、
うん、
でもなんか だって50何歳だよ、
はい、
で食べたことないっていうところにどうなんでしょう皆さん、まあね、びっくりしないかな。い
や、そうかな、まあ、分かりませんけどねそれは、うん、
でどうだったんでしょうかね。
いやいや、それは私には分かりませんけどね、まあ、うん、別に湯葉を食べ嫌いな、なんかね、だって豆腐が嫌いな人もいらっしゃるからね。
そうでもね、あの私もちらっと聞いたら、別にほらあれって多い味がついてるわけでもないしね、あの美味しい美味しいって言ってた、多分そんなマネージャーじゃないんですよ、
はいはい、
うん、多分訳わかんないでただ入れてたと思います。あのそういうタイプの人なんでね。
ああ、そうなんですか。
でまたね、私マネージャーさんから聞いて、あれですよ、マネージャーさんって、うちのマネージャーじゃなくて、うん、長友さんのマネージャーさんがその後話したのは、
うん、
またびっくりしたことがあったんですと、
う
ん、で湯豆腐だったとね、まずお料理の中にも湯豆腐が出てた、うん、湯豆腐が出たんですって、
ね、京都といえばね、うん、
でほら湯豆腐ってあの昆布のだしのね、
はいはい、
ちょっと昆布入れた、うん、あのお水に豆腐入れてあったかい湯をして食べるじゃないですか、はいはい、ポン酢につけてね、はい、そしたらそのお豆腐が入ってたお湯をですよ、
はい、
お湯をそのポン酢に入れて、はいはい、飲んでたらしいんです。
ごくごくと。
ごくごくと。
いやいや、それだからそば湯と一緒だよね。
そば湯みたいな感覚ね。いやでも、
いやそば湯だからいいんじゃないの。
でもそば湯でもないし、そういう食べ方を私も家庭で教わったことないですね、
はいはいはい、
そうなのでやっぱりその長友さんのマネージャーさんも、うん、こうだったんですよ、こうだったんですよって後で私言われて、
うん、新しい食べ方ですね、でもね、それもいいんじゃないの。なんか革新的な、
まあでもほらね、食べれないものじゃないし、飲めない、飲んじゃいけないものじゃないしね、出汁も効いてるしね、でもなんかそれはね、
何が問題、
ちょっと私は、
はい、
あの個室だったんですかってちょっとつい聞いちゃった、
はいはい、
だから誰も見てなければいいなと思って、はい、
うん、
そしたらいやいや個室じゃないんですって、
大広間みたいなとこね、
うん、誰かびっくりしてなかったですかって言ったら、まあ、中井さんみたいな方が、あのお店どういう立場の方か分かんないですよ、アルバイトの方なのか分かんないけども、あ、まあまあそういうのもありかも、ありですね、
そうですよね、
みたいなこと言った
って、普通に考えてもあるでしょう、だって
、まあ、でもね、やりそう、うちのマネージャーやりそうですよ。
何が問題なんですか。
いや問題じゃないんじゃないですか、はい、ただそういう食べ方を、
はい、
あの普通にやってる人はまずいない、
うん、いないんですか。へ、
鍋じゃない。
私もやってみたいなと思いますね。
ああそうだね、
うん、湯豆腐のだし汁を、うん、いわゆるそのポン酢か何かに入れて、
うん、
ごくごく飲むということでね、まあ、本当にそば湯と一緒ですね、うん、
だけどあれなのかしら、あのでもほら例えば鍋も、
はい、
つゆを、ね、入れてね、まあ、多少飲んだりとかもあるのかもしれないですけど、はい、まあ、それと思えば、まあ、そんな悪くはないと思うんですよ。
そうですよ、全然革新的で、むしろよく気がついたね、気がつきましたでしょうってことでしょうね、多分ね、まあまあ、
いやいやいや、そこまで立派なようなもんじゃないんですよね、
うん、まあ、
ね、多分彼の中ではそれが別に普通、なんか普通で、あのほら別に恥ずかしいとか何とかも何も分かんないってことはそういうことですよね。
まあそういうことですね、う
ん、でもなんかびっくりされることの方が多かったっていうことですよ、
ね、あ、なるほどね、
ちょっと私もね、まあ、うん、身内的ながらねちょっと恥ずかしいなと思いましたけど、でも分かる、分かると思って、
うん、まあいいと思います。ぜひ試してみていただいたらどうですかね、皆さんも。でも
あ、そうですね、うん、まあ確かにそば湯みたいにして、うん
うん、
いいと思いますよ、だしが効いてて、
うん、
ただお豆腐からいいだしが出るっていう感覚はないですよね。
まあそうだね、
うんうん、だからあんまりなんか、
いやいや違う、だってそばからだってだしは出ないんだから。
でもそ
ば湯から、
あ、いやだけどあれはほらそばの粉っていうか、それが、
ま
あ、
栄養分がね、
うん、あるでしょ、うん、だからいいけど、
お豆腐だってあれも多分あると思う、それが湯葉が、
いやだからお豆腐食べればいいことであって、
うん、まあまあそんな時間にあんまりもう15分になっちゃいますよ。はい、はい、
まあね、
は
い、そんなね、あのうちのマネージャーのまた、ね、あの、うん、まあ、この間のねちょっとした、うん、あの痴漢疑惑ではないですけども、
ああ、
まあ、今日もねちょっとこういう食べ物の、
ね、
うん、なんかちょっと違いがこうまた、うん、
ね、
またそうなんです、うん、出てね、ちょっと私はびっくりしました、うん、っていう話でした。まあね、うん、今回この今までまたこの名曲の舞台を訪ねてやってきましたけど、今日は夏なんですが、ちょっと石狩の北海道舞台の歌を、
はい、
ここで今日ねのお話させていただきたいと思います、
うん、はい、
歌は石狩挽歌です、
はい、
それでは皆様、今週の1曲目聴いてください。北原美玲さんで石狩挽歌。はい、 北原美玲さん、しかり番組を聞いていただきました。
好きな歌でございます、
ね、あ、好きなんですか、うん、この曲ね、まあ、1975年6月に、北原美玲さんがリリースされた曲です。このね、何ですか、インパクトのあるこのメロディーって、うん、この、まあ、音楽全体、
そうですね、なんかね、
あと詩、
アレンジもね、かっこいいし、
うん、かっこいいし、あと何を言ってるかわからないような詩、
うん、まあそうね、そういえばね、
うん、なんか難しい言葉っていうか、すぐにすんなり入ってこない詩の内容が、
うんうんうんうん、
でもなんだよこの歌っていう、
うん、
スケール感があり、
うん、
とてもそういった意味では不思議な曲ですよね、
うん、
まあ、でもなんか、ね、まずほら石狩山北海道ですけども、このバンカ、
はい、
バンカってなんだろうとそもそも思ったんですよ、
はい、
まあ、これをちょっと調べましたら、まあ、バンカとは、まあ、
エレジー、
ね、まあ、つまり悲しみを表現した歌のことなんですってね、うんうん、まあ、なんでじゃあこれに石狩にそのエレジーをつけたかっていうことが、またこういう、うん、今回ね、いろいろそういったこと話もしていきたいなと思うんですよ。
ああ、なるほど、はい、うん、
まずあれですか、行かれたことはありますか？
行きましたね、私は。
それは北海道はいろいろ行かれてるんですか？
はい、小樽は何度も行ってるので、その途中にあるんですよね、うん、この、舞台になるところはね、浅利浜、
うんうんうん、
はい、そこは、札幌から50分ぐらいで小樽に着くんですけど、うん、その途中にある駅ですね、うん、まあ、ちっちゃな駅ですけどもね、
うん、
そこは日清寮に栄えたということで、私 もう見に行きましたね。
あ、そうですね、
はい、
それはもういつ頃行かれたんですか？
いや、もうだいぶ前ですね、もう15年20年ぐらい前。
あ、そんな前ですか？
はい、ずいぶん前ですね。
まあ、私もね、まあ、このシンガープロのね、
はい、
雑誌の取材、
うん、
まあ、これは、まあ、ここに行こうと思って行ったわけではなくて、
あ、なるほど、
お仕事でね、うん、そうなんです、北海道行ったので、まあ、やはりこの歌を取り上げたいなっていうこともあって、ね、うん、行かせていただいたんですね、うん、まあね、
うん、まあ、まあ、ニシンでね栄えたっていう、
うん、
まあ、北海道はそういうニシン御殿とか、あとね、
うん、
向こうの北の方に行くとね、そういうのいっぱいありますから、昔は。
そう、うん、あれもうちんぷんかんぷんでしたよ。
ああ、そうですか。
なんだからこういう、まあ、中西礼さんがね、
うん、
作詞なんですよね、
はい、
で、まあ、中西さんの、まあ、実体験、少年期の実体験に基づいてる、うん、ということはこう なんか聞いてはいたんですよ。
そう
です
ね、そう、まあ、なんか書いてありますね、いろいろと、ね、
そう。で、私もずっとね応援してくれあさってるちょっと近くのね、まあ、ある方が、
うんうん、
この歌をかなりもうリクエストされてたんですよ。
あ、そうですか。
そうなんですよ。だからなんだろうって、なんでこの歌なのって。で、また小説をね、兄弟という小説を読んでくれ、読みなさい、読んでって、
実話みたいですからね、この中西さん、ね、
そうそうそう、
うん、
だからそうすると
またドラマ見ました、私は。
あ、ドラマ見ました。
見た。たけしさんがねお兄さん役だったんですよ。
そう、兄弟でね、
うん、
兄さん頼むから死んでくれですよどういうね、
うん、
死んでくれっていう、
よくあるパターンだと思いますよ、多分
兄弟で、
弟が、うん、弟が苦労してるっていうのありましたね。もうこれはもう30年、もう25、6年前だったもんね、ドラマ自体は。もうかなり古いですよ、ドラマも。
あ、そっか、20
年以上前。
それもそれ見てたんですね。
見てた、うん、それもあって行ったんですよね、ここに。
あ、そうなんですね、
うん、それを見て、それで最初はね、この歌もい岬とか、あと古代文字とか、何を言ってんだろうというのはありましたけどもね、うん、まあ、ちょっとそこまでは私はいけなかったんですね。
あ、うん、まあ、でもね、この、まあ、このほら題名、ドラマのね、兄さん死んでくれというね、
はいはいはい、頼むからもう死んでくれ
って、ね、まあ、頼むからって、
うん、
なんか相当憎しみがこうあったんだなっていう、まあ、どんなあれだったのかなと思って、やっぱこうね、うん、見ますとね、お兄さんは15歳年上の方なんですって。だいぶ違うんですね、
うんうん、
やっぱりそう思うでしょうね、やっぱりね、はいはい、で、やっぱでも破滅傾向的な疫病神のようなお兄さんだったらしいんですよ。で、まあ、この、ね、お兄さんが、
うん、
まあ、引き起こすトラブルや葛藤が、
うん、
もう人生にね、中西礼さんの、
うん、
もうしつこくつきまとったらしいです。
ね、うん、そこから生まれてるわけだね。
そうなんです、はい、で、ほら日清寮ってあってたじゃないですか、
日清ね、
うんうん、これもそのお兄さんがね、
はい、
博打のようなその日清寮をやって、 て、
はあはあ、なるほど、
せっかく大量に恵まれたのに、
うん、
それで満足せず、
はい、
わざわざそれをね運んで本州まで、
はい、
運んで高く売ろうとしたんですって、
はいはい、
結局でもそれをね、
うん、
あの腐らせてしまって、あの全部失って、あの膨大な借金だけが残ってしまったというだけどもうみんな家も家族全員もう
余裕でみたいな、
そうなんですよ、もうそんなことがやっぱあったらしいんです。でもほら時代はどんどん過ぎていって、うん、でやっぱり中西玲さんもだんだんほらね少しずつはこういう作詞でね、
うん、
ちょっとお金も出てくるっていうか、うんうんうん、でそうするとお兄さんが
出てきて、
そう出てきて、うん、持ってっちゃうとか
金をくれと、
うん
うん、
だからもう中西玲さんにしてはもう憎しみと、だけどやっぱり兄弟っていうね、まあ、血のつながってるっていうことで憎めない、
うんうん、
でもなんかそんな時にね、あのやっぱり詩を書いてるっていうこともあるんですけど、
うん、
やっぱりどういうふうに詩を書いてるかっていろんな何の曲書こうかってやっぱ行き詰まるってことあるじゃないですか作家さんって、はいはい、そこにそのお兄さんが、
うん、
ニシンのこと書けばいいじゃないかと言ったんですって、それでこの曲が生まれたと、そこでこの大ヒットなんですよね。だからまあなんか本当に人間のなんだ、まあ、憎しみと愛情とっていう中西玲さんのね、
うん、
それがまあ元になってできたっていうことですよね、
なるほどね、うん、
まあ、だからこの曲はね浜圭介さんなんですよ、はい、例の、
うん、
浜圭介さんはやっぱりこのスケールの大きい歌を書かれるね、
まあ、ちょっとね、うん、
だからなんか納得なんですよね、
うん、
あ、浜圭介さんだったんだこの曲ってね、
うんうんうん、
そう、まあそんなことですけども、あの広野さん、
うん、
この曲の何が好きだったんですか。
いや、 やっぱりまずアレンジが秀逸ですよね、まあ、最初にトランペットのバーン、うん、パパパラパーンっていう風に出てくるのもあるだし、
うんうんうんうん、
あとまあリズムも演歌ではなくてやっぱり、うん、まあ、どちらかというと J-POP に近いものだったと思いますね、うん、アレンジも、
うん、
だからかっこよかったですよね、もう全てにおいて、まあ、これは演歌なのかな、
そう、ね、
まあ、当時は僕はあんまり演歌をやってる風じゃなかったので、
うん、
まあ、かっこいいなという思いが強かったし、
うん、
ね、
うん、
だからあこんな歌はやっぱりねっていう風に、まあ、ありましたね、
そうね、
あんまり演歌は聞いてなかった
時に
やっぱり、うん、この歌は
だってこれってこの曲って
演歌ですかね、
どうなんですか、ね、演歌は演歌じゃないですかね、
あこれ演歌なの、
いやわかんないな、でもなんか歌謡曲っていう感じでもないですしね、なんだろう、
そうです ね、だからその今までね、あの J-POP の中でもその、まあ、例えば悲しい 色やねとかね、そういう、
うん、
ああいう流れにあるような気がしたしてて聞いてましたよね、あ、まあでも浜田先生だからね、
そう、まあ演歌は演歌なんだと思うんですけどね、
はい、
ただ確かにこのイントロタンタンタタタタタンって、
そうそうそうそう、
これすごくないですか、
う
ん、って思いますよね、この、ま
あ、そうそうそう、
離れないですよね、
かっこいいですよね、
うん、
アレンジが秀逸だと思いますよこれやっぱり、
まあそうなんですよね、
うん、
そう、だからまあインパクトがあって、
うん、
でそこに五名が泣くからニシンが来るとっていうね、
はい、そうです、
何かこう詩もこう、
うん、
まあ普段普通の、まあ、私たちがあんまり使わない言葉があったり、
そうそうそうそう、
固有名詞が結構出てくるんですよね、
うん、だから最初ねこの、うん、オンボロボロとかっていうのはね、
そうそうそう、
どういうところなんだろうとかね、
うん、
難しい言葉がいっぱい出てくるんですね、
ね、古代文字ってなんだろうとか、
はい、ニシン御殿も一回見てみたい、ニシン御殿
とか、
うん、見てみたいなと
ね、
うん、
風止まるとか、もうなんかもうあの全然知らないっていう、まあ、う
ん、これ演歌に入る演歌なんですかね、やっぱりでもね、
まあでも、まあ、ジャンルでも演歌なんでしょうね、
うん、まあ、あの北原さんはねどちらかというとなんていうのかな、うん、フォークシンガーっていうかね、そういうのにも近い存在ではあったと思うね、あの最初のデビュー曲とかね、
あ、
懺悔のねうちもないとかっていう、
うん、
まあ、ちょっと変わった歌を歌われる方だったような印象だったからね最初は、
うんうんうん
うん、まあでもこれはかっこいい歌ですよ、
そうですね、
うん、こういう歌なかなか今もないあるようでないしね、
うん、なんか、
まあ、こういうメロディーはあるんだけど、うん、なんか詩が深くないよね、
詩がね、
うん、やっぱこれ実話が 絡んでるとやっぱりね、
そうですね、
あれですよ、うん
うん、でもこの本当にこのなんだろう、まあこれ現地の人じゃないと分かりづらい普段使ってない言葉っていうこともたくさん出てきてね、
うん、
何この赤いツッポって、
赤いツッポね
そう、うん、赤いツッポって何だろうって、うん、もういっぱいあるんですよね、
うん、
でもなんか赤いツッポってのはこれなんか反転みたいなんですよね、
漁の時のね、
引き締め、うんうん、をまあする、
まあ、ニシン漁というのはその終戦まではすごい盛んだったのに急に取れなくなったんだよね、あれはね。
ああそうみたいですね、
うん、だからまあなんででしょうね、まあ多分まああれなの、まあ、漁の急に不作になって取れなくなって衰退していったということだったというふうに聞いてますけど、まあアサリの駅はまあちっちゃい駅でしたからね、
うんうんうん、
まあまあ海水浴場になってますから夏は、
うんうんうん、
まあ皆さんが来るとこですけどね。
ね、私ね真冬に行ったのでね。
あ、真冬。
そう。
あ、
寒かったですけど、うん、ここは海水浴場なにもなるんですね。
夏は海水浴場になってるんですよ。
ま
あまあ大体ね北海道旅行したら札幌から小樽に行く人多いと思いますけど、ね、まあ小樽の3つか4つ目の手前ぐらいにありますからね。
うんうん、
まあ一回降りてね、こう、あ、これがっていうことで見るのもいいんじゃないかなと思いますよ。うん、
ああなるほどね、
はいはいはい、
うん、そっかそっか、
まあ、石狩版かね、やっぱいい歌ですよ、
うん、
本当に、
まあ、この曲もねまだあの詩とかもどんどんこうと読んでいくと深みがあるので、
はいはい、
またね次回お話しさせていただきたいと思いますが、
はいはいはい、
まあ、ちょっと場所的にちょっと今断片的なお話だったかもしれないんですけども、また次回詳しくお話しさせていただきたいと思います。あ、石狩版歌でした。それでは次はエンディングです。石狩版歌ね、あ、平野さんも行ってたんですね。
そうです、だから行きました、うん、行きました、う
ん、ね、何十年前に。
そう、もう17、18年前。小樽はね、
うん、
もう何度も行って、まあ札幌にあの事業所があったね、会社の。
あ、そうなんですね、
うん、まあ、それで小樽、函館と旭川とかね、よく、
うん、そうなんだ、うん、
行きました行きました。
へえ、まあよくね、うん、それはそれは、
うん、だからまああの近くにね、あの鹿島古代文字のね洞窟があったりとかしてるんだと、うん、あ、安倍さん行ったんでしたっけ。
うん、行きました。
で、
う
ん、あと西御殿とかね、花碑もあるんだよね。
そうそう、花碑も見ましたよ。立派な、
うん、
立派な花碑でしたね。
あ、まあね、うんうん、まあぜひ、ね、行って。
そうですね、うん、
まあ、札幌からまあ40分か35、6分で行けると思いますからね、
うんうんうん、
まあ、ぜひ行ってみて、
行ってみてくださいませ、はい、さあ安倍直美も、今オリジナルのね、はい、曲と、
はい、
カバー、あの曲としてアルバムを今制作中なんでございますけども、
うん、また作ってるんですか。
いやいやいやいや、いや、まだまだあれですよ、ちょっとあの動画もね、
はい、
今、
あ、そうなんですか、
うん、ちょっとちょびちょびと企画中でございまして、
は
い、
し
ないです
ね、うん、
そうなんです、
はい、
で、まあ、8月1日がねあの発売日なんで、
はい、
8月8日
はい、
あ、その前に8月5日ですけども、
はい、
地元の坂戸でねライブをさせていただきます、うん、発売記念ライブです、うんうん、そして8月8日には東京の小岩の音曲堂さんでライブをさせていただきます、うんね、はい、うん、こちらねぜひとも皆さんあのお近くの方はね、うん、あの足を運んでいただければ嬉しく思います、はい、また詳しくは、はい、ホームページなど見ていただければと思います、うん、はい、さあこの番組、皆様からのお便りお待ちしております。例えばこういった曲を取り上げてくれとかそういったあのリクエストも、うん、いただければ嬉しく思います、はいはい、宛先の方は、
はい、
ファックス番号03-6659-906403-6659-9064、メールアドレス abenaomioffice@gmail.com abenaomioffice@gmail.com です。こちらまでどしどしお寄せくださいませ。
はい、
はい、この番組は安倍直美と、
はい、平野正蔵で
お送りいたしました。お別れには安倍直美の割なき恋聞いてください。